QIC。
こちらは東京都小金井市からいただきました。57歳やぶそば常連のやぶ医者、ラジオネーム滝一美荘。
ありがとうございます。
ただた大変です。陸上自衛隊の高級幹部を乗せた UH-60JA ヘリコプターが行方不明となりました。とても心配です。えのきだ分析をお願いしますということでいただきました。はい、まあ、皆さんご存知の通り沖縄県宮古島付近で、6日、10人の方が乗っておりました、陸上自衛隊の UH-60JA というね、まあ、いわゆるブラックホークというやつですね、がヘリコプターが行方不明になりました。で、ヘリはレーダーから機影が消えるまで予定通りのルートを飛行していたそうですが、突然パッとこうレーダーから消えて、で割とあの近く の、 あの下地島の飛行場とかから近いところなので、すぐにあの救助隊とかも行けるような場所だったと思うんですけれど、見つからないと。で後になってちょっと流された地域から残骸がちょっとずつ見つかっているというところなんですけれど、あのちょっと不思議な事故だなと思っているんです。
何があった、
あの一つ言えることは、これヘリコプターというものはどういうものかってことを考えたときに、ヘリコプターでヘリコプターが墜落するっていうのはどういう時かというと、大きく分けて2つ、一つはエンジンが止まった時、エンジンが止まるとそのローターというものを回す力がなくなるわけですよ。でそのローターっていうのはそのこのブラックホークの場合はその天井にまずでっかいそのメインローターというやつがぐるんぐるん回ってるわけですよね。で後ろ側にテールローターっていってちっこいあの風車が回ってるわけです。でどっちが重要かっていうと、まあ、もちろんどっちも重要なんですけど、一番重要なのはそのでかい方のメインローターで、でメインローターが回ってるっていうのは何なのかっていうと、これはあの飛行機でいうとプロペラが回って水力を出しているようなイメージをお持ちかもしれませんけれど、それももちろんあるんですが、基本何かっていうと浮力、揚力、浮かぶための力を出すために回ってるんですね。なのであれ回ってるのはプロペラとかじゃなくて翼が回ってるんですよ。飛行機の翼を、飛行機の翼っていうのはプロペラとかジェットエンジンで水力っていうのを出してガーンって前に進んでいくじゃないですか。でものすごいスピードで風を切っていくわけですよ、この翼が、両脇の右と左の翼が、ね、で切っていくときにその揚力といって浮かび上がる力をこう出すわけですよ。これは直線運動ですよね、風に向かって直線で運動することによって揚力を出す。これを回転運動にするわけですよ。
はい、
翼を回転させると同じように揚力が生まれると、昔ねアルキメデスが考えた、ダヴィンチが考えた、アルキメデスじゃねえか、ダヴィンチが考えた、そういうね、そういう
なんかノートで、なんかメモしてるのが、
でまさにだからヘリコプターのことは回転翼機というんですよ。翼が回るんだと。でそのエンジンが止まるとその回転するスピードがなくなっちゃいますよね、回転しなくなる。ただしね、簡単には止まんないんですよ。
まあ、そうですか。
回ってるんですよ。それは遠心力が働いてるんで、で回り続けてる間はある程度揚力が生まれるので、エンジンが止まったとしても、ゆっくり降りていくんです。だから墜落することないんですよ。ゆっくり降りていきます。で、その下は海ですから、ゆっくり降りてきゃとりあえず浮かぶわけですよ。そうすれば、まあ、命は、まあ、怪我する人は出るかもしれないですけど、基本死人が出るようなものにはなりにくいんですね。でしかもブラックホークの場合はエンジン2つついてますから、片っぽが死んでも片っぽ回ってるんで、完全に回転翼が止まるってことはないので、ある程度の力で飛んでいけるんですよ。で仮にエンジンが両方止まったとしても、そのいきなり真っ逆さまに落ちていくってことはありえないんですね。でだとすれば海の上にぷかぷか浮かんでて救助を待つことができたはずなんですよ。ところが今回あれの残骸を見ると、結構な力でドバーンって墜落して壊れたっていうのが想像できるわけですよね。ということは高いとこから一気に落ちてないとありえないんですよ。でそれで考えられる理由はほぼ一つです。メインローターが外れた。でメインローターの あの真ん中に軸があって、うん、そこにその翼をボルトで止めてあるんですね、
はい、
でこのボルトなんですよ。このボルトがね、
見つかったんですか？
いや見つかってませんけど、まだ、うん、あの実はこれが鬼門でしてね、
はい、
2018年ですから今から5年前ですけれど、2月に、これあの九州の目立ち丸駐屯地から出た、はい、あの対戦車ヘリコプターの、
はい、
あの AH64D だっけな、はい、あの、ロングボウというやつがバタバタバタバタって飛んでいったんですよ、
うんうん、
あれ飛んでって、うん、空飛んでる時にそのボルトが折れたんです、
うん、
それでローターのその翼がバケーンと取れて、
うん、
で一瞬でバランスを失って、うん、全部のローターが全部外れたんです。
そう、
そうするともう真っ逆さまです、ズドンで、乗員が全員亡くなり、うん、これの時は乗ってたのが2人です。これ2人乗りなんで、うん、2人死んで、そしてその下を落ちたところが普通の住宅でしたから、
う
ん、住宅に落っこちて、
はい、
でその時にその家にいた、はい、あの小学生の女の子がたまたまいたんですけど、うん、あの軽傷、あの逃げる時にこけて怪我をしたっていうのがありました、うんうん、だからこれもそのメインローターのヘッドっていうところの、うん、そのボルトのその金属疲労っていうのが原因だって言われてるんですよね、
はい、
でこれがその事故が起きたのが2018年の2月なんですけど、その後3月にアメリカの陸軍も同じヘリコプター使ってますん で、
はい、
でそこがそのメインローターのそのブレードのそのボルトですよね、
はい、
ボルトがどうもこれは耐久性に問題があるって米軍が言い始めたんですよ、うん、でそれでそのそれがちゃんと解決されないんだったらもうあの買わないこのヘリコプターはって言ってやめたっていう出来事があるんです、うん、はい、でその時のヘリコプターと今回は別のヘリコプターなんで同じっていうことにはならないんですけど、うん、その実はボルトとかって中古使い回しがあるんですよ、
はい、へえ、いいんですか？
あの 見た分で大丈夫なら使うっていうのがあるんですよ、
うん、
ボルトどうせ金属だから頑丈だしもともと強いもんだし、
は
あ、はい、で一応いろいろその目視だけじゃなくていろんな検査もやるんですよ、うん、その上で大丈夫って合格したものを中古部品であったとしても OK だって言って使うってことは、うん、飛行機の中の世界ではあるんですけど、うん、それがどうもね僕は前から気になっていて、
はい、
そのなんか悪さしてるんじゃないかなっていう、
うん、
で今回、うん、それがそうだとは断定できませんけど、うん、少なくともエンジンストールっていうかエンジンが止まってそうなったとは思えないんですよね、はい、
うん、
となるとやっぱブレードの問題だと僕は思ってるので、
うん、
もしくはもしあの外的要因として例えば中国の、 あの船がミサイルを撃って落としたとかっていう話になれば話別ですよ。それは全く別ですけど、それはあの今のところそういう状況証拠はないから、うん、それはもう除外しますけど、うん、事故という点で言うならばおそらく僕はこのローターの部分が怪しいなというふうに見ています。でその今回飛んだその飛行機そのヘリコプターが、はい、そのたまたま、
はい、
その8師団のあのその師団長を乗せているとい う、
うん、
これ大事件ですよこれ。
師団長も行方不明なんですね今。
あ、当然そうですね、はい、この間着任したばかりです。
ああ、
はい、で第8師団ってのは熊本に駐屯地がありまして、
はい、
で私もあの、ね、あの防衛省 の、 あの防衛モニターというのをやってましたんで、うん、で係の方私の担当の方は8師団の方ですから、
はいはい、
8師団のいろんな情報をいただいていて、あの8師団のカレンダーとかも私もらってましたけどね、
うん、そんなものあるんですか？
あるんですあるんです、であのとても気になります、
うん、
でしかも8師団のその、 あの割と頭脳と言われるような人たちがいっぱい乗ってたんですよ、うん、だからその今後 の、 その作戦計画だとかに影響を及ぼす可能性がある人たちが乗ってたので、えらいこっですよこれ、
うん、
大事件、うん、あのこれ戦争中とかその昔の太平洋戦争中だったら、うん、重大事件です。
あ、
将軍ですよ乗ってたの、
うんうんうん、
陸将ですから乗ってたの。
あ、そんな、そうなんですね。
陸将ですだから、はい、8師団の司令官陸将ですから、
はい、
だからその陸上自衛隊っていうのは その全国をそのいくつかの師団、まあ、とあと南西諸島のところは旅団ですけど、うん、師団と旅団でガーッとこうそのあの固めてるわけですよね、その、うん、あの任務をこう、うん、あのその認知というかそのエリアをね、はい、でそこのリーダーっていうか代表ですから、
はい、
支店長みたいなもんですから、うん、でこれとその重役が乗ってたってことですから、うん、もう本当に陸上自衛隊にとっては大事件ですこれ、うん、だから
テロの可能性は
まだ何とも言えないですけど今のところないとは思いますけど、はい、これテロだったり、はい、もし何らかの別な国による工作とかだったら、うん、戦争になりますよこれ、
うん、
マジで、うん、それぐらいの重大事案、
まさかないとは思ってますけどね私。
だから昔、はい、戦争中に太平洋戦争中に、はい、ね、山本五十六という人が、
はい、
ね、ラバウルっていうところを視察に行って、はいはい、よしゃいいのにね、一式陸上攻撃機ってやつに乗って、うんうん、ね、で護衛 の, あのゼロ戦が五六機ついて、
うん、ブーンと寄せばいいのにっていうのはどういう、
そう、でもだって制空権ほぼ握られてるところ飛んでるわけですから、
ああ、はい、
ね、そこにそのアメリカ軍の P38 ライトニングってやつがバーッと、総動の悪魔ってやつがバーッと飛んできてバリバリ撃たれちゃって、それで山本五十六は、うん、亡くなったわけですよね、うん、で国葬になりましたけどね、うん、でだから山本五十六と同格の、はあ、偉い人が死んだっていう事件と思ってください。
あ、そんなもんですか。
ほ、まあ、それぐらいの事件です、はあ、だから大事件なんですよね、はい、これもう本当に今後のちょっと情報を、はい、知りたいなと思っています。
はい、
木田裕子さんも熊本の自衛隊には何回か足を運んだことがあると思いますけど、どうですか。
いや、足は運んでないですけど。
あれ、自衛隊祭り行ったことなかったっけ。
いや、行ったことないですよ。
あれ、県軍の自衛隊行かなかった。
行ってないですね。
あ、行ってない。あれ、めぐちゃんかな、
はい、それは戦車の行列を見るとか。
戦車の行列も見れますし、
はい、なんか音楽のあれの時は
音楽祭、
あそこの通り道はいましたけど、中まで入ったことはないですし。
いや、中にこうその駐屯地に入ると、うん、中でこう戦車が、はい、に乗せてくれたりとか。
ああ、そうなんですね。
ええ、で、あと銃を持たせてくれたりとか、
うん、
ええ、銃がこう置いてあってですね、うん、持ってかれないように鎖でこう、はい、止めてありますけど、はい、ちゃんとこう重たいですねとかって、うんうん、あと良い子が来るとですね、コスプレコーナーがありまして、
うん、
ええ、で婦人自衛官がちゃんとそこで案内をしてくれて、
はい、
男の子も女の子も、うん、好きな格好ができるわけですよ。迷彩服とか、
はい、
第一種軍装みたいなやつとか、そういうのがこう、うん、でこう記念写真が撮れますとかって、うちありますよ、楓と誠之助が軍服着てるやつ。
あ、そうですか。
ありますよ。で、まあ、あとそのなんですか、中でバザーとかがバーってあって楽しいですよ、はい、ぜひ皆さんも自衛隊のお祭りにお越しください。
うん、
続いて、福岡県福岡市からいただきました。55歳、会社員兼大学講師、ラジオネーム隣のドロロ。
ありがとうございます。
ございます。
松井市長、松井一郎大阪市長の母校、
うん、
福岡工業大学で、うん、学生向けの100円朝食キャンペーンが始まったそうです。
ほうほう。
それにしても、貧乏な国に落ちたものですな、日本国は。先ほどのね、ハンバーガーの値上がりの話もそうですけど、こうなったら日夜通しかないって言って書いてます。まあ、物価高ということで、学生を救う100円朝食っていうのが、福岡工業大学の、まあ、学食で出るようになったそうです。で、これは大学の同窓会などが、まあ、援助を行って、うん、実現をしたと。きっと松井一郎大阪市長もドンとお金を出したはずです、
どうでしょう、
出してないんですかね、わかりませんけどね、で、お目当ては、
はい、
卵料理だと。価格高騰で卵を買い控えている男子学生さんは、うん、貴重なタンパク源だと笑顔で食べていたそうです、
うん、
卵は朝食の定番メニューの目玉にしたいというふうに調理担当者は語っていると というふうに言っております。
まあ、どの程度の朝食なんでしょうね。
ご飯味噌汁卵とかじゃないですか。あと漬物とか、
そこに鮭がついたりとかはないんですか、ね、
どうでしょうかね、分かんないですけど、はい、まあでもそれで100円で飯食えるんだったらありがたいっちゃありがたいですけどね、そういやでもなんかこう目玉焼きとかって最近食ってないですよ。
うん
う
ん、
前はもうあのほぼほぼ週に 2,3 回目玉焼き食ってたような気がするんですけど、うん、ここのところトンとなんか目玉焼き出会わないですね、
うん、
あの松屋とかで朝飯食う時もあるんですけど、う
ん、あれ目玉焼きありますね。
目玉焼きありますけど、はい、なんか目玉焼き頼まないな、なんか、うん、焼き酒のやつとか、うんを食べることが多くですね、なんかね、なんか卵頼むと悪い気がするっていう、なんか申し訳ないかななんて思ってしまうような奥ゆかしいところが私にはあるのかもしれませんけど、はい、まああのいつも卵を丸飲みしてる木田由子さんですけど、どうですか。
蛇じゃないですよ
ね。ええ、いつもなんか卵10個ぐらいガーってこうジョッキに入れて飲んでるっていう、なんかそういうね、エイドリアンとか言いながら、飲んでるというね。
あ、その辺見てないから
卵をね。ね卵は美味しいですよね。
卵は美味しいですか。ええ、はい、どういう食べ方が一番好きですか、卵は。
いや、この間ですね、
はい、
あとお家でコロッケしてて、
すごい、
卵が残ってたんですよね。
それあれですか、あの溶き卵が残ってたってことですか。
そう
はいはいはい。
でそれね、どうしようかと思って、それをそのまま白ご飯と一緒に卵かけご飯みたいにして、はい、醤油かけて食べたらやっぱうまいですね。
はあ、はあ、うん、そうですか。
うまいね。
僕だったらちょっと加熱したいですけどね、そういう使い方したんだったら。なんかいろんなものを、いろんなものを触ってる卵なので、
全然気にしないですよ。全然
手垢とかそうな気がするんですけどまあまあまあまあいいですけど、まあ、うん、そうね、卵かけご飯も食ってないね。今日はだって昼は本当軽くご飯一膳に梅干し4個で終わりでしたからね。
皆さん、目玉焼きは何派ですか。
過激派です。
かけるタレは
スルーだ
かける、そういう、まず自分から言うべきでしょ。あなたは何なんですか。
あ、私はもう最近は醤油派ですね。
ああ、さようか。
もう白ご飯の上に卵、その半熟っぽい目玉焼きを乗せて、
ぐちゃぐちゃぐちゃっとするんですか。
いや、ぐちゃぐちゃまではしないし、ちょっと上の黄身のところを割って醤油をかけ、ご飯と一緒に食べる、うまいですね。
エグさんどうですか。
はい、皆さん、はい。
マヨネーズと醤油を混ぜます。
卵かけ、目玉焼きを食べる
とき
にマヨネーズと醤油、
はい、
醤油マヨ。
まあまあ、そうです、
はあ、醤のマヨって昔言いましたけどね。
ありました。
いましたね。
乾杯モンテカルロ、あれ、
でその歌でしたっけ。
醤のマヨですよ。
その歌記憶にないわ。
その前が、はい、あれですよ、
イスタンブール
飛んでイスタンブール、
ね、だから、そっちの方がいいです
ね。2匹目の土壌を狙ったんですよ。乾杯モンテカルロは、まあそれはいいですけど、はい、醤油マヨ、
うん、美味しいですよ、うん、
だってでも卵の黄身とかに醤油かけたら醤油マヨっぽくなんないですか。なんかそういうまあそうではないんですね。まあ、まあいいんですけど、
う
ん
う
ん、
そうではないですね。
コクが増えます。
コクが増える、
はい、
私は大体塩コショウですね。
あ、
もうめんどくさいので代償の味塩コショウです、私もう
最初から混ざってるやつ
ですね。混ざってるやつ、もし、はい、あれも私玉目玉焼き用に、うん、目玉焼きは逆に味塩コショウの方がいいんで、うん、あれで食うこと
でも最初に塩コショウって
塩コショウしません。しません。
あ、そうなんだ、もう普通に焼いただけ。
もちろん焼いた、素焼き、時々ソース、年に 1,2 回、
そうね、私もたまにソースかな。
ソースで食べたくなる時があるんですよ、なんか知んない、
うん、そうね、確かにね、
ウスターソースで、
ウスターソースね、
まああとだから1位塩コショウ、2位醤油、うん、で、ごくまれにソースって感じですかね、私の場合は。あとね、昔熊本学園大学の学食で、はい、卵丼ってあったんですよ。
はい、
でこの卵丼ってどういうものかというと、はい、あの丼飯の上に干からびた、うん、もう焼いてだいぶ乾いた感じの目玉焼きがボンと乗っかるんですよ。
あ、
でその上に
売れ残り、
いやいや、それはあの卵丼のために作ったんですよ。
あ、そうです、ね、
それを乗っけて、はい、で今度はあのカツ丼のあんをかけるんですよ。要するに、砂糖醤油系のだしに溶き卵、
はいはい、
卵とじにしてあるやつ、
うん、
カツ丼にかけるじゃないですか、カツ丼のタレですよ、
はいはいはい、
それと同じものを目玉焼きにかけるんですよ、
うん、
そうすると卵丼になるっていう、そういう塩梅です。で安いんですよ、
うんうん、
でその熊本学園大学では三大丼ぶりがありまして、
はい、
その卵丼と、うん、そして当然カツ丼、
うん、
でもう一つコロッケ丼ぶり、
うん、
略してコロ丼というのがありまして、
はい、
これはあの揚げて干からびている、うん、あの冷たくなったコロッケを飯の上に乗っけて、はい、でそのやはりカツ丼のそれを同じものをぶっかけるという、はい、コロ丼、これ意外とうまかったですけどね、うん、そういったものは食べておりましたね、
まあ、貧乏学生らしい、
安い、極めて安い食い物でした、はい、だから卵って安かったんですよね、だからね、
そうです、ついこの前でそうだったんですよね、
本当にね、今も3倍とかそういう感じですからね、う
ん、ね、こんな時代が来るとは
思わないですよね、
本当に。普通だったらこう暴動が起きてもいいぐらいですよ、なんか卵をあのよこせ暴動が、米騒動のような、うん、卵暴動みたいなんですね、
多分ね、食べるものまだある、
まああるんですよね、
だから
なんとかなってるからね、うんうん、これがなんとかならなくなったら本当に暴動が起きるはずなんですけど、
うん、
それはまあ、うん、どうなんですかね、本当に、
うん、まあでも外食店はしんどいでしょうね、
うん、
しんどいですよね、
ということで、
うん、そういえばコメダも卵やめてますね今。
ああ、
そうなんだ、やっぱり、
はいはい、
うん、だって崎陽軒のお弁当からも卵焼きがなくなるという話ですから、
うん
うんうん、卵が食えなくなるという、
うん、
そういう
牛丼屋とかどうなってるんですかね、あのすき家とか、すき家だっけ、
いやだから値上がりするんじゃないの、だから、うん、高くしてんじゃないの、うん、って言ったら、
あ、やっぱしてるんか、
食べてないから分かんないけど、うん、ということでございまして、
うん、
一旦 CM に行きまして、はい、この後はパラキル、まあ統一地方選挙、まああのこれ放送日は一応額面上4月9日っていうふうになってますけど、うん、多分前倒しで4月8日にもう流してるはずなので、
うんうん、なんかちょうど何開票が始まりそうなところでいつもだったら出そうな感じですよね、
うん、なんですけど、はい、まあ8日にはもう流しますので、
うんうん、
最後の最後ダメ押しでどうぞ、ね、この、うん、カジノはいらねえよっていう話を、うんうん、まあこれ大阪限定の話にはなりますが、うん、全国にも関係する話なので、よかったらつれづれにお聞きいただきたいと思います。一旦 CM です。
皆さんお疲れ様です。無所属で活動している前島和樹です。党派を超えた第三の選択肢で大阪の経済を活性化、大阪を前に進める政策は前島和樹で検索を。いつ来てもおかしくない南海トラフ地震、津波は水門のない淀川や神崎川から逆流、町が飲み込まれます。このままでは淀川区の生命財産を守れません。水門を作り淀川区を守ります。詳しくは前島和樹で検索を。今学校がどんどん減らされています。学校の廃校阻止はもちろん、大阪府に譲渡された高校を守り抜きます。今あるものを最大限生かし、大阪を活性化させていきましょう。詳しくは前島和樹で検索を。皆さんお疲れ様です。無所属で活動している前島和樹です。党派を超えた第三の選択肢で大阪の経済を活性化、大阪を前に進める政策は前島和樹で検索を。いつ来てもおかしくない南海トラフ地震、津波は 水門のない淀川や神崎川から逆流、町が飲み込まれます。このままでは淀川区の生命財産を守れません。水門を作り淀川区を守ります。詳しくは前島和樹で検索を。今学校がどんどん減らされています。学校の廃校阻止はもちろん、大阪府に譲渡された高校を守り抜きます。今あるものを最大限生かし、大阪を活性化させていきましょう。詳しくは前島和樹で検索を。